日曜日の朝は森井秀樹のワクワク人生づくりに伴走するアクティブ。皆さんおはようございます。パーソナリティの秀です。日曜日の朝、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。エンアクティブでは、一度きりの人生をワクワクな人生へと自主創造していくための人、物、事とお届けしながら、放送を通じてゲストとリスナーさんがご縁と絆を育み、幸せとなっていく人生伴走行番組としてお届けしております。本日のテーマはですね、ちゃんとやっているのになぜか疲れてしまうあなたへということで、お届けしていきます。もしかするとですね、今仕事も頑張っている、家庭のことも大切にしている、周囲にも気を配っている、それなのにどこか心が休まらない、まあ、そんな方多くいらっしゃるんではないかなというふうに思います。本日はそのあたりをですね、ゲストのロッティさんをお迎えしてお届けしていきます。そんなロッティさんの第一声はジングルの後で。それでは本日もご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお届けいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
改めまして皆さんおはようございます。ヒデです。本日はですね、ゲストさんをお迎えしております。本日は、心、体、脳を整える統合的なアプローチを通してですね、頑張り続けてきた人が自分のリズムを取り戻す、そんな伴走されているロッティさんになります。ではロッティさん、どうぞ本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
どうですか、ラジオ、まあ、今日はスタジオで、収録させていただいてますが、ラジオ2回目というところですかね。
そうですね、はい、
今緊張のほどは。
そうですね、ちょっと緊張してます。
はい、ありがとうございます。ではですね、まずはですね、ロッティさんに、まあ、簡単な自己紹介をですねお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ロッティです。まあ、私自身が長年、まあ、法律事務所だったりとか、はい、あのグローバルの企業で結果だけを重視にして走り続ける、そんなような環境でいたんですね。
はい、
そうすると多分皆さんあのご想像できると思うんですけれども、走っても走っても走っても満たされないわけですよね。結果結果結果で、そうしていくうちに、まあ、ストレスがたくさん溜まってきますよね。はい、そうするとストレス発散、皆さんどんなようなストレス発散方法されてるか分かんないですけれども、私の場合はストレス食い、とにかくストレス溜まったらやけ食い、飲んじゃえみたいな。
そうなんですか。
そうです、食べちゃうんです、飲んじゃうんですみたいなをやってたりとか、そうすると太ってきますよね。
はい、
そうするとあ、ダイエットしなきゃっつって、じゃあ運動しようって、今度もっともっともっとっていう過度な運動する、まあ、こんなようなストレス発散のサイクル、負のサイクルに入っていったわけなんですよね。はい、でもやっぱり心っていうのは満たされない、はい、なんでだなんでだなんて言ってるうちに、なんか本当に疲れ果ててしまって、
はい、
まあ、燃え尽きちゃったって、そんなような経験があるんですけれども、まあ、そこからいろいろと、まあ、なんでこんな疲れちゃうのかなとか、なんで頑張ってるのに満たされないのかななんていうことをずっと問いながら、まあ、いろんなことを学んできていて、例えばホルモンのことだったりとか、腸のことだったりとか、体のこと、心のこと、脳のことを、まあ、学んでって、で、まあ、その結果、まあ、たどり着いたのが今の私、まあ、要は本当の自分であるっていうこと、自分のリズムを取り戻すっていうことが本当に、まあ、根本原因の、まあ、解決になるっていうのにたどり着いていて、まあまあ、同じようなことを経験している人をサポートしたいなと思って、まあ、活動してるっていう、そんなようなあのことですね。
は
い、
なるほど。なんか あれですね、奥深いんですね。
はい。
で、先ほどちょっと、収録始まる前に、はい、お聞きしてたんですが、ロッティさんは現役の、まあ、アスリートということで、はい、何をされていたんですか、
ね、スカッシュ、今もスカッシュやってます。
ですよね。
はい、
スカッシュって皆さん知ってますかっていうところなんですが、
はい、
めっちゃ大変ですよね、あれ。
そうですね、スカッシュはこのお部屋の中で、はい、あるんですけど、まあ、畳20畳ぐらいのスペースのところで、まあ、天井以外は使っていいっていう、はいはいはい、競技で、まあ、ボールはゴルフボールぐらいの、まあ、ゴムボールなんですけれども、うん、まあなんせ速い
ですよね。
速いです、はいはい、頭も使います。立体ビリヤードともよく言われるんですよね。
あ、
はい、
そっかそっか、打つ位置によって変わってくるってことですよね。
はいはい、そうです、はい、
なるほど。で、今ちょうどこの収録が2月の14、
はい、
バレンタインですね。
あ、バレンタインです
。今オリンピックやられてるじゃないですか、はい、でこのスカッシュもなんかオリンピック競技に選ばれたってさっきも聞いたんですけど、はい、
そうなんですよ。今度のロスオリンピック2028年ですかね、はい、に初めて、まあ、競技として、まあ、含まれたっていうので、はい、スカッシュ界皆さんとてもワクワクしています。
今の、スカッシュもん 来月毎月なんか試合があってそれにも参加されてるっていう。
そうですね、来週ちょうどもう一つ大きな大会があるんですけれども、だいたい月1、まあ、いろいろと、まあ、月1だ月2だったらあるんですけれども、はい、私はだいたい月1ぐらいで、はい、試合に出てます。
で、あれですよね、全日本選手なんですよね。
いや、去年は行けなかったんですけど、まあ、頑張って今年も行けるように、はい、
すごい
頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、そんなゲストのロッティさんなんですが、まあ、本日のテーマ、ちゃんとやっているのになぜか疲れてしまうということで、まあ、このテーマとしてですね、今日お話をしていただくんですが、まあ、先ほどちょっと触れたかもしれないですが、ロッティさんの、まあ、今までのこう走り続けてきた過去、まあ、グローバル企業もそうですし、うん、いろいろあると思うんですが、まあ、そのあたり、またもうちょっと深掘ってお話聞きたいなと思うんですが、いかがですか。
そうですね、はい、走り続ける、これ本当に皆さんやると思うんですよね、
はい、
私こう1ミリでも成長したいと思って、まあ、頑張っている方、うん、のことをライフアスリートって呼んでるんですね。
ライフアスリート、
はい、
はい、
まあ、アスリートと聞くと、まあ、スポーツ選手っていう風に皆さん想像すると思うんですけども、私、はいはい、アスリートってスポーツ選手だけだと思っていなくって、やっぱり人生において1ミリでも前に進めたい、うん、1ミリでもこんな自分になりたいと思って頑張っている人は本当にまさしくライフアスリートだと思っています。うん、はい、まあ、そういう方々が、まあ、何ですかね、こう頑張り続けちゃうからこそ、うん、こう止まれないとか休むと不安とか思うんですよね。なのでそういう方が、まあ、疲れてしまう原因っていうところをしっかりと、まあ、自分と向き合っていただくっていうことが大切かな。でまさしく私がそうだったんですよね。働いてて結果を出さなきゃいけない、はい、もっとこうお給料高くしたいとか、このプロジェクト絶対成功させたいとか、こうあそのためにはこういう勉強しなきゃいけないとか、うん、まあ、そういうのでもっともっともっともっとやるんだけど全然満たされない、でも結果重視の世界だとやっぱ結果が全てになっちゃうんですよ ね、うん、
やっぱそのグローバル企業にいたからこそそういう感じだったんですかね。
そうです、まあ、露骨にそういうふうに感じる環境ではあるのかなと思うんですけれども、うん、まあ、グローバル企業ではなくても私たち、まあ、学校でもそうですし、うん、普通の会社でもそうですし、やはり競争してきますよね、うん、あの人よりもっと良くなりたいとか、かけっこで一番なりたいとか、例えば、会社で課長になりたいとか、はい、まあ、なのでグローバル企業だけではないと思うんですよね。
うんうん、今のなんですかね、教育といったところでも、はい、まあ、先ほどかけっこっていう話がありましたが、はいはい、最近、まあ、ちょっと前なのかな、うん、しばらく1位2位とか決めないみたいなのがあったじゃないですか、はいはい、ああいったところはなんかロッティさんから見てなんかこう思うところってあったりしますか。
そうですね、まあ、集団でこう生活する中では、はい、まあ、共存協力し合いながら協調っていうのはとても重要なので、うん、まあ、みんなで一緒にゴールするってことは、まあ、同じ目標に向かってやるっていう意味ではすごく素晴らしいことだと思うんですけれども、とはいえ社会に出ると競争社会だと思うんですよね、まあ、そうですね、うん、そういう中ではやっぱりこの競争っていうものもしっかりとこう学んでいくっていうことも大切なんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってます。
そうですね、確かにありますね、はい、だからなんか今のそのそういう教育で、はい、まあ、育てられてきた、まあ、若者たちっていうのが、まあ、会社にとっての、その定着みたいなところでも、まあ、ちょっと影響があるのかなと思うんですが、今お仕事は今の、なんですか、スカッシュとは全く関係なく、なんか、
あ、そうですね、仕事は、外資系の製薬メーカーでインハウスローヤー、まあ、法務のお仕事、はいはい、まあ、社内弁護士のお仕事をしているんですけれども、
すご
い、いやいやいや、
はい、なるほどですね、はい、まあ、学校 の, その走り続けてきたところで、まあ、ロッティさんがご自分でその疲れっていうのは、まあ、今、まあ、同じ学びをしている中で脳疲労みたいなのがあるじゃないですか、はい、まあ、そのあたりで何かこうロッティさんから見たその疲れの原因っていうものを、まあ、どのような感じで捉えているかっていうのがあればなと思うんですが、
はい、
い
かがですか。疲れって多分皆さんどういう場面で感じるかなってちょっと想像していただきたいんですけれども、うん、なんか肩が凝るとか、なんか、はいはい、どっしり座っててもなんかしんどいわとか、うん、あと、まあ、寝てもなんかすっきり起きれないみたいな、はいはいはい、そういう体で感じるっていうことが多いと思うんですけれども、うん、で実は疲れのメカニズムっていうのをしっかりと勉強していくとすごく奥が深くって、うん、それはもう体の中で起きていることで、特に脳の中でいろんなことをこうぐるぐるぐるぐる考えてしまっている、まあの、まあ、俗に言う脳疲労ですですよね、うん、っていう状態が疲れの原因だっていうふうにいろいろと分かってきていて、うん、でその脳がぐるぐる回ってる、まあ、モンキーマインドっていうふうに言う人も、うん、いるんですけども、いろんな思考ポンポンポンポンポンポンこういろんな思考が出てきてしまうっていうのをこう、はいはいはい、猿が木々をこう渡り歩くようなのでモンキーマインドっていうふうに言うんですけれども、はい、そういう現象っていうのが私たちの中で起きていて、うん、でまあ、これ有名な研究なんですけれども、ハーバード大学がやった研究なんですけれども、人間は起きている時間の 46.9% は思考の世界にいるっていうふうに言われていて、うん、常に頭の中が忙しい状態、はい、となると体の中で炎症が起きてくるんですよね、まあ、要はずっとアクセルを、車でいうとアクセルがずっと踏みっぱなし、はい、まあ、その状態でいて、その状態で寝ていても頭の中が忙しければ、うん、ずっとこうマックスの状態でいる、はいはい、なのでそれが疲れてしまう、
あ、寝ても疲れが取れないっていうこと
ですね。そう、おっしゃる通りです。でも私たちは体が肩が痛いとか頭痛いとか腰痛いとかっていうところでしかわからない、
うん、
でもやっぱ疲れのメカニズムっていうのを分かっていくと、じゃあどうすればいいのかっていうことが分かってくるんじゃないかなと思います。
そのあたりがあれですか、バーンアウトっていう言葉があると思うんですが、はい、そこにつながる、
おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。バーンアウトって多くの人が燃え尽き症候群だから何か大きなものを成し遂げてからなるっていうふうに考えると思うんですけど、はいはいはいはい、実はそうではなくって、要は走り続けてしまう、ちゃんと休めてない、はい、となると体がちょっと待ってもうギブアップって言ってる状態がバーンアウトの状態なんですね。
なるほど、なるほど、はい、なんかそこをあれですか、ロッティさんも経験され、はい、っていう、はい、どんな感じなんですか。
そうですね、私バーンアウトに行く前に、はい、先ほどもちょっとお伝えしましたけども、ストレス食いとかをやっていて、で、まあ、それは予兆だったんですけれども、はい、なんか、まあ、バーンアウトの状態ってこれがバーンアウトですっていうのはないんですけれども、はい、なんか朝起きるのしんどいわとか、なんか集中できないわ、なんかミスが最近増えてきた、うん、なんか最近イライラしている、なんかやたら人に当たってるみたいな、はいはいはい、そういうところから、あ、もう無理無理無理みたいな体が言って、まあ、そういう状態バーンアウトですよね。
なるほど。昨日もなんか新宿の改札口で 駅員さんになんかすげえ文句言ってた人いたんですけど、そのあたりもそうなんですかね。
まあまあそう、うん、それがバナーとかどうかわからないですけど、まあ、ちょっとイライラしてるんですか ね, すね、はい、
なんか株主だからどうのこうのとか言って文句言ってました。関係ねえなと思いながら聞いてたんですけどね。はい、ありがとうございます。ではですね、後半ではですね、まあ、今までいろんな経験をされてきたロッティさんなんですが、まあ、この後、まあ、先ほどちょっと活動の話もありましたが、そこをですね、また深掘りをちょっとさせていただきたいなというふうに思います。では後ほどよろしくお願いします。ではですね、ここから後半に行きたいと思うんですが、まあ、後半は、先ほどもありましたがロッティさんのですね、まあ、現在の活動について、まあ、今日こうやってご縁をいただいているのも、野沢代表がやっている、アスリートブレイン、今ちょっと忘れました一瞬失礼しました、アスリートブレインのところがあるんですが、まあ、その活動も含め、あとは、ちょっとこう前にお話聞いたときに
フェアドリブンですかね、
はい、ですかね、まあ、この言葉って私聞いたことがないので、あ、はい、まあ、このあたりもどんな状態のことを言われているのか、まあ、このあたりもちょっとお聞きしたいんですが、まずどうでしょう、アスリートブレイン
は、
はい、まあ、私もあんまり詳しく知らないので、まあ、どんな活動なのかっていうのをちょっとお聞きできたらなと思うんですが、
そうですね、あのアスリートブレイン、まあ、こうアスリートの脳っていう、はい、まあ、直訳でそうなんですけれども、はいはいはい、まあ、あのアスリートの方が、まあ、結果を出すためにいろんなことをやってると思うんですよね、うん、はい、で多くの方は気合と不安の狭間にいるっていう、だけれども結果は出したい、結果が全ての世界で、やはりアスリートの方はいらっしゃると思うんですよね、はい、でそういう方が、まあ、自分の脳の使い方を分かれば、まあ、どうやって結果を出すことができるのか、要はどこでつまずいているのか、壁は何なのか、うん、自分の思考はどういうところなのかっていうところが、まあ、分かるようになるのが、まあ、アスリートブレインのところなんですね。なので自分の脳の状態を見える化して、それをどうやったら、まあ、改善できるかっていうところをしっかりとアクティベートしていくっていうようなのが、まあ、アスリートブレイン、まあ、一言で言うとそんなようなことをやっているんですね、アスリート、
はい、なるほど。あの今やってるスカッシュにもやっぱそういうのって関係してくるんですか？
そうですね、まあ、スカッシュだけではないと思うんですけれども、はい、多くのスポーツをやられている方はメンタルトレーニングをやっていると思うんですけれども、アスリートブレインはまさしくその科学的にこうメンタルトレーニングって言っても何をやっていいかわからないと思うんですよね、はいはいはい、それを今の自分の脳の状態を知った上で、うん、じゃあどういうようなメンタルトレーニングが一番こう自分に合っているのか、はいはい、どういうところで、まあ、パフォーマンス上げるためには何をすればいいのか、
うん、
例えば感情のコントロールが得意なのか苦手なのかとか、はい
はい、うん、なるほど、まあ、そういったところにアスリートブレインのその脳傾向を使ってるってことなんですね。
そうですね、はい、
なるほど、ありがとうございます。そして先ほどちょっとあった
フェアドリブン、
はい
はい、これフィアってあの不安っていう英語なんですね、はい、そう、はい、不安が、まあ、要は原動力になっている、
はい、
で、まあ、アスリートだけではないと思うんですけども、頑張っている人っていうのはとにかくじゃあなんで頑張っているのかっていうふうに考えた時に、うん、結局恐れなんですよね。失敗しちゃったらどうしよう、だから完璧にやるために頑張っちゃうとか、
はいはいはい、
うん、例えばこうかけっこで一番にならなかったらどうしよう、
うん、
なんでどうしようと思うかっていうと、誰かが悲しむかもしれないとか、はい、悲しい顔を見るのが嫌だとか、そういう不安っていうところがやはり私たち人間のこう頑張る、まあ、原動力っていうふうに言われているんですね。それがフィアドリブンっていう、なので多くの、まあ、ライフアスリートの方、もっともっともっとっていう方は何を原動力にしてるかっていうと不安だから、 昨日よりも今日もっと頑張りたい、
はい、
あこれできないと、まあ、一番なれない、あこれできないとプロジェクトうまくできない、あこれ知らないとあってなっちゃうんですよね。
はあ、そうすると不安を取り除く感じになってことですか。
不安を取り除くっていうか不安はなくならないんですけども、不安が原動力になるからこそ空回りしていっちゃう、負のサイクル、ストレスのサイクルに入っていくので、これをまあ自分のリズムに取り戻すっていう意味で、自分っていう自身、要は自分の脳っていうのはどういうふうに動いているのかとか、自分を客観的に見れるようにして、本当に私自分は何になりたかったんだっけっていう、なりたい自分に向かっていくためにはやっぱり自分と向き合わなければいけない、
はい、
それが不安で自分を見るのか、本当の自分で自分を見るのか、
なるほどですね、はい、
っていうところの違いなんだと思うんですよね。とても奥が深いんですね。
深いですね。確かにやっぱりね、生きてればいろんなところで、いろんなことで不安、うん、そうですね、私ももうずっと感じてる部分はあるなと思うし、今言われててそっかっていうところがすごく入ってきましたね。はい、ありがとうございます。で、その中で今、ロッティさんがですね、大切にしていること、まあ、考え方とか生き方ですね、まあ、そういったところに、統合的なそのセルフケアっていうところが今活動されていると思うんですが、まあ、そのあたりもちょっと今、先ほどもライフアスリートっていう言葉もありましたが、まあ、そこも含めてちょっとまたお話聞きたいなと思うんですが、
はい、
今ロッティさんのこう大切にしている考え方、生き方、
そうですね、はいはい、私のこうミッションっていうのが、はい、生まれ持った力を最大限に、
ほう、
こうチャレンジし続ける喜びを最大限に、っていうこのミッションというか、この言葉がすごく大好きで、はい、
うん、
要は私たち人間ってやはり何かやりたい、何かを成し遂げたいっていう、こう目標があると思うんですよね、
はい、
でしっかりと目標に向かって頑張るっていうところっていうのがすごく大切だと思うんですけれども、
はい、
その頑張るだけではなくって、1ミリでもいいからこうチャレンジするって、チャレンジし続ける喜びっていうのが本当のこう生きてる喜びだったりとか幸せに感じるっていうところの原点というか、
うん
うん、そういうところをすごく大切にしたいなというふうに思ってるんですよね、うん、
今でもなかなかこうチャレンジするっていうところがこう何ですかね、多くの人って言ったらちょっと語弊があるのかもしれないですけど、まあ、正直あんまり、まあ、世の中もね、ちょっとチャレンジするような雰囲気がないっていうかあると思うんですけど、どう感じますか？
そうですね、でもやはり、まあ、一度きりの人生なので、チャレンジっていうとものすごい大きなことに、こう向かってっていうふうに思うと思うんですけれども、はい、やっぱり日々の小さいところの気づきであったりとか、はいはい、昨日よりも今日何か一つでも自分のやりたいことができたらいいなとか、少しでも自分のなりたい自分に近づけたらいいな、
はい、
これも本当にチャレンジだと思うんですよね。うん、例えば昨日朝起きれなかったけど今日朝ちゃんと起きれた、これもチャレンジだと思うんですよね。それができた喜びっていうのを感じる、はいはい、この喜びを感じるっていう心の余裕っていうんですかね、
はい、
こういうのがすごく大切になってくるんじゃないかなと思います。
そうですね、そうですよね、チャレンジっていうと本当になんか成し遂げなきゃみたいな大きく捉えがちになるんですが、まあ、今言われたように、まあ、ちゃんと起きれたとかね、まあ、それも、まあ、チャレンジの一つなんだろうなって今思いますね、まあ、小さな成功の積み重ねみたいな、そんなところですかね。
そうですね、まあ、それが、まあ、少し脳で言うと、まあ、ちっちゃなその喜びっていうのがドーパミンが少し出れば、
はい、
できたっていうことでこうワクワク感につながってくる、はい、まあ、そんなような感じなんじゃないかなと思ってます。
逆に今、ロッティさんがそれこそチャレンジしていること、まあ、これからチャレンジしたいことっていうとどんなことがありますか？
そうですね、今こう勉強している脳のことをしっかりと、はい、まあ、多くのライフアスリートの方に、うん、まあ、お伝えして、まあ、こう一人でもこのフィアドリブン、不安が、まあ、チャレンジする原動力になっているんであれば、そうでなくって一歩下がって自分自身を少しちょっと見つめ直していただいて、本当のなりたい自分に向かっていく、うん、 まあ、そういうことが、まあ、できたらいいなっていうふうに思ってます。
あれですかね、今一緒の学びをしている中で、ロッティさんもそういった学びの場みたいのを提供されていたりもする？
そうですね、月1ぐらいで、まあ、セミナーみたいのをやってるんですけれども、はい、特に私の経験したストレス食い、はい、ストレス食いを紐解いて、はい、脳の中でストレス食いやってる時何起きてんのっていうのを解説していくんですよね、
は
いはい、意外と奥が深いんですよ。
それってダイエットにもなるんですか？
あ、ダイエット、そう、ダイエットの切り口にも
なりますよね。なります。ストレス食いをしちゃうってことは、
うんはい、うん、でもストレス食いって一つの、まあ、切り口であって、はい、ストレスを発散、
はい、
まあ、ストレス発散依存って言っても過言ではないと思うんですけれども、うん、例えばストレスが溜まったらめちゃくちゃ買い物してしまうとか、
はい、
いろいろとあると思うんですね、
ありますね、
うん、それと全く同じメカニズムなので、まあ、一つのストレス食いっていうの切り口に脳の中で何が起きてんの、でそれが可視化できれば、あ、私こういう原因でストレス食いやってたのね、じゃあイライラと取れないわみたいなのが分かれば、はい、新たな一歩が踏み出せるんじゃないかなと思ったんですよね。
そっか、私もストレス食いしてるかもしれないですね。甘いもん食べてっちゃうんですよね、ダイエットしようとしてるのに。
うん、かもしれないです ね、 ですね、脳の中で何が起きてるかパカッと開いてみると、
数値的にこう見えますかね。
はい、見えますね。
なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、そんな中で、まあ、先ほどちょっとセミナーの話もありましたが、そのロッチーさんのやられてるそのイベント、あとまあ今セミナーみたいなところ、どういったところから情報を得ることができますか？
あ、そうですね、私インスタをやってまして、はい、でインスタで告知をしていきますので、はい、インスタをチェックしていただければ、まあ、いつやるとかっていうのが、うん、まあ、分かるんじゃないかなと思います。
それはインスタの名前は、
コーチロティで引いていただければ分かる。
コーチロティ、
ロッティ、コーチって、コーチですね、コーチングのコーチ、
はいはい、ロッティは
LOTTIE です。
LOTTIE ロッティ、はいはい、そちらで、まあ、先ほどの、まあ、学びの場を、はい、提供されているということなので、はいはい、これどのぐらいですか？1回、
セミナーはだいたい90分のセミナーで、はいはいはい、ストレス食いのメカニズムというか脳の中で何が起きてるのかっていうのを ものすごく深く
めっちゃ興味あるストレス食い
、はい、まあ、でその背景にはフィアがあるっていうことも分かりますし、感情の DNA とは何かとか、そういう話をしていきます。
面白そうですね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんストレス食いで悩まれてる方は、はい、インスタでロッティさんを探していただいてですね、はい、そういった、まあ、学びの時間にも参加していただけたらなというふうに思います。はい、ではですね、このままエンディングに入っていきたいと思います。はい、皆さん本日のエンアクティブはいかがでしたでしょうか。本日はですね、ゲストとして、ロッティさんをお迎えをさせていただきました。まあ、ロッティさんはですね、まあ、ライフアスリートっていうところも含めて、今活動もされていますが、ロッティさん、まあ、2回目のラジオですかね、はい、あっという間の30分だったんですが、ご感想はいかがでしょうか。
いや、めっちゃ楽しかったです、ね、ありがとうございます
なんか奥が深いなっていうのをすごく感じましたし、先ほどのアスリートって言ったところにライフアスリートっていうその言葉、すごいその通りだなと思ってまして、はい、ちょっと自分もまだまだアスリート、ライフアスリートとして、はい、ちょっと楽しんでいきたいなというふうに思いました。はい、また機会があればぜひ、お話聞かせていただけたらなというふうに思います。はい、 皆さん本日もですね、アクティブをお聞きいただきありがとうございました。はい、この後も、皆さんにとって素敵な一日をお過ごしください。パーソナリティのヒデでした。また来週お会いしましょう。